ハレルヤ、素晴らしい主の皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今朝はルカの福音書5章1節から11節です。ルカの福音書5章1節から11節をお読みいたします。私は新改訳3版でお読みいたします。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、二艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのち、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、何もかも捨ててイエスに従った。アーメン。今、お読みしました記事は、ルカの福音書に特有のものです。ただしマタイやマルコの福音書におきましても、この10節にあるあなたは人間を取るようになるのですという主イエスの言葉は、人間を取る漁師にしてあげようという言葉で書かれています。また11節にあります、彼らは何もかも捨ててイエスに従ったという記述は、彼らはすぐに網を捨てて従ったと、そのようにマタイ・マルコの福音書ではほぼ同じ意味となる言葉で表現で書かれています。しかしこのルカの5章1節から8節までのこの記事、出来事についてはルカだけが、それも非常に生き生きとした表現で描いているのです。ではこの記事からルカは読者に対して一体何を伝えようとしたのでしょうか。節を追ってさらに詳しく見ながら、そのことを共に考えてみたいと思います。まずはじめに予期せぬ大漁について見ていきます。一節と二節をもう一度お読みします。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。 漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。主イエスはご自分が解き明かす神の言葉を聞こうとして、大勢の人々が自分のもとに押し迫ってきたのをご覧になりました。そしてそのままでは混乱が生じ、収拾がつかなくなると判断し、船に乗って岸から少し離れたところで話すようにすれば、そのような事態が避けられると考えられたのです。そのような船がないかと辺りを見回すと、近くに手頃な小舟が2艘、浜に引き上げられ、その船の持ち主とおぼしき者たちが船から降りて漁に使う網を洗っていたのです。続く3節の前半、イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。その二艘の小舟のうちの一つ、シモン・ペテロの船にイエスは近づかれました。そしてペテロに事情を話して、自分を船に乗せて陸から少し漕ぎ出してほしいと依頼したのです。そう言われたとき、ペテロはどう思ったでしょうか。五節からわかりますように、実は彼は夜通し、つまり一晩中寝ないで朝までずっと湖の上で漁をしていたのです。しかし、一匹も取れないという絶望的な状況の中で、本当にがっかりして、そして疲れを覚えていたのです。イエス様から声をかけられて、また船を出すのか、ああ、めんどくさいな、と初めは思ったかもしれません。しかし、少し漕ぎ出すだけなら、まあいいか、と思い直して、いいですよ、とイエスに答え、ペテロはイエスと洗いかけていた網を船に乗せて岸を離れたのです。三節の後半、そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。主イエスはその乗り込んだペテロの船の中で腰を下ろし、浜辺にいる群衆に向かって神の言葉を、メッセージを語り始められました。船の持ち主であるペテロも、その時は漁をすることもなく、主イエスの一番近く特等席でその話にじっと耳を傾けていたに違いありません。四節、話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。主イエスの話は終わりました。聞いていた群衆は三々五々自分の家へと帰っていきました。それを見て船を岸に戻そうとするペトロに向かってシエスは言われました。福 深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。その時主は深みにこぎ出して網を下ろしてみたらどうだろうと提案したのではないのです。こぎ出しなさい、魚を取るために網を下ろしなさいと命令されたのです。そのように言われてペテロはどう感じたでしょうか。おそらく、は？何言ってるんだと反発するような思いであったに違いありません。何しろすでに一晩中漁をして一匹も取れなかったのです。夜が明けて、それからそれほど時間が経っていないのだから状況が変わるはずがないと、漁師としてのそれまでの経験や勘からペテロはそのように考えたことでしょう。また魚を取るプロである自分に対して、そうでないイエスが網を下ろしなさい、深みにこぎ出しなさいと命令するということに対して、はっとカチンとくる思いもきっとあったに違いありません。しかしペテロは話を聞いていました。イエスという人物が神の言葉を解き明かす優れた教師だと一目置いていたペテロは、まあ網もあることだし、2、3匹は取れるかもしれないし、まあやってみるかと思い直し、こう答えたのです。五節、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。イエス様に言われて、命令されて、ペテロは、特に期待することもなく、いつものように網を下ろしました。するとどうでしょう。六節、そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。驚いたことに、すぐにおびただしい数の魚が入り、網はもう8切れんばかり破れそうになったのです。信じられないと、それを見てペテロはしばし呆然としましたが、網が魚の大群によって引っ張られて、すでに船は転覆しかけていたのです。慌てたペテロは、まだ浜に残っていた仲間に助けを求めました。7節、そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。魚の数があまりにも多かったので、その重さのために両方の船とも沈みそうになったのです。それは彼らが全く予期していなかった、そしてそれまで経験したこともないような大漁でした。次に、主の前にひれ伏したペテロについて見ていきましょう。 その様子を見たペテロはまるで雷に打たれたかのように突然主イエスの足元にひれ伏しました。そして言いました。8節、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。次の9節を2017訳ではこのように訳しています。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。ペテロがそのように主の足元にひれ伏して、私は罪深い人間ですと告白した理由、それはもう網が破れそうになるほどの、取れた魚の重みで船が沈みそうになるほどのその大漁という、もう神でなければ行うことができない不思議な御業、奇跡を目の前にいる主イエスがそれをなされたのだと分かったからです。それまでペテロはイエスを単に優れた教師と捉えていました。先生と呼びかけていることからも分かります。しかしそのイエスは今さっき群衆に向かって語られた、また自分も聞いた神の言葉が指し示す神の国をもたらし、人の罪を許す救い主メシア、その本人であったのです。自分はそのことを認めていなかった、神を神としていなかった。イエス様から言われても、どうせ網を下ろしても雑魚が 2,3 匹しか取れないと思っていた、漁師である自分に向かって命令するなんて一体何様だとムカつく思いでいた、それらのことがもういっぺんに思いとして湧き上がり、ペテロはいかに自分が罪深いものであるかということを思い知らされたのです。そんな自分がメシアの前に平気でいるということに対してもういたたまれなくなったのです。だからこそ、主よ、私のようなものから離れてくださいと後ずさりするようにして主に懇願したのです。そのペテロに対してシエスはこう言われました。10節、怖がらなくてもよい。2017訳では恐れることはないと訳されています。さらにその原文を見てみますと、命令形に否定語がついています。ですからここは怖がらなくてもよいという柔らかい表現というよりも、むしろ怖がるな、恐れるなというより強いニュアンスを持った言葉だとも言えるのです。怖がるな、恐れるな、シエスはペテロにそう言われました。それは神の裁きを恐れてはならないという意味です。ヨハネの福音書3章17節にはこのように書かれています。神が御子を使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が 救われるためである。またイエス様ご自身がこう言っています。マルコの福音書2章17節、医者を必要としているのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。主イエスは罪人を裁くために来られたのではないのです。罪人を招き罪人を救うために来てくださったのです。だからこそ主イエスは離れてください、私は罪深い人間ですからと言って、その罪に対する神の裁きを恐れるペテロに対して、怖がらなくてもよい、恐れてはならないと言われたのです。怖がらなくてもよい、その主イエスの言葉は、あなたはすでに許されているという言葉です。そのような許しの宣言に他ならないのです。主イエスは決して罪を裁くお方ではない。主イエスは私たちを許し、救ってくださるお方。救い主、キリストなのだ。怖がらなくてもよいというその主イエスの言葉によって、ペテロはその真理に目が開かれたのです。では次に主に従った漁師たちについて見ていきます。主イエスはさらに言われました。10節の後半、これからのちあなたは人間を取るようになるのです。そう言われて、おそらくペテロは戸惑ったことでしょう。魚を取る漁師である自分が人間を取るようになる、一体それはどういう意味なのか、いろいろと思い巡らしたに違いありません。そして彼はそれを御霊によって教えられたのです。怖がらなくてもよい、あなたは許されているという、たった今自分が主イエスから受けたメッセージを、今度は自分が人々に伝えていくのだということ、多くの魚が主の前に引き上げられたように、多くの人々が主の前に導かれていくために、罪から救われるために、自分がまた仲間が主イエスの弟子となって用いられていくのだということを彼は悟ったのです。続く11節、彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。シモン・ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、漁師であった彼らは船を陸につけると、せっかく取れた大量の魚も自分たちの船も網もそして家族もすべて残したまま、主イエスに直ちに従っていったのです。 彼らにとってそれは大きなチャレンジであったに違いありません。それまで慣れ親しんだ歩みから全く新しい歩み、領域へと踏み込んでいく。そこには不安や恐れがあり、またもう戻れないという後ろ髪を引かれる思いもきっとあったことでしょう。しかし彼らはすでにその時体験していたのです。その捨てて従うということ、そしてそのことによって与えられる祝福を。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと主イエスに言われた時、ペテロには疑いがありました。取れるわけないという先入観がありました。自分たちが一晩中頑張ったんだからという自負のようなものもありました。しかしそれらを捨てて、それらを握っている、それらを主の前に手放して、ただ主イエスの言葉に従って網を下ろしたとき、船が沈みそうになるほどの大量の魚が取れたのです。いや、与えられたのです。神の豊かな祝福に預かることができたのです。これだけはと抱えているさまざまなものを捨てて主に明け渡して主に従うならば、主は豊かに祝福してくださるということをすでに彼らは学んで体験していたのです。翻って私たちはどうでしょうか。私たちもまたかつてはペテロと同じように神を神としていなかった。また神の言葉を聞いてもそれを割り引いて、まあどうせこんなもんだろうと勝手に決めつけていたものでした。しかしキリストはそんな罪深い私たちのために身代わりとなって十字架にかかり死なれ、しかし三日目によみがえってくださったのです。私たちはそのイエス・キリストの贖いのゆえに罪許され救われているのです。永遠の命をいただいているのです。その私たちは決して神の裁きを怖がる必要はないのです。死を恐れる必要もないのです。そしてその私たちはペテロと同じように主から語られているのです。あなたは人間を取るようになると。それはペテロや仲間たちが多くの魚を湖から引き上げて主の前に移したように、私たちが人々との関わりを持つ中で、それらの人々が罪の中から闇の中からイエス様のところに移される、そのための働きを私たちが担うということです。そしてそのために、その働きを進めていくために、私たちもまた何かにしがみついているならば、何かを握りしめているならば、それを手放して、それを捨てて、ただ 神の言葉に、主に従うということが求められているのです。捨てるべきもの、それは一時断捨離などという言葉が流行ったというか、そのような生き方が推奨されましたが、捨てるべきものは目に見えるものだけではありません。私たちは過去の経験や、また自分の勘や、またこの世の常識にとらわれてはならないのです。なぜならコリント人への手紙第一2章9節にある通り、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、私たちのために神様が備えてくださるものはすべてそうであるからです。自分が今握りしめている思いを捨てて、あなたのお言葉ですからと神の言葉に従ってイエス様に信頼して、信仰を持って深みにこぎ出していく、そして網を下ろしていく、その時に私たちはこの大量という豊かな祝福を主からいただくことができるのです。そしてそれを人々に押し流すことができるのです。また私たちはともすれば弱く、また足りない自分、ああこのこと忘れた、ああ失敗した、また神様に喜ばれないことをしてしまったと、そういう自分にへこんでしまう、落ち込んでしまう、そんなものです。しかしそのような人間的な思いで自分自身を捉えるということも捨て去る、自分のことをついそのように否定的な思いで見てしまう習慣を主にあって断ち切る、やめることです。そして怖がらなくてもよい、あなたは許されているというイエス様の言葉を、許しの宣言を日々この聖書を開いて聞いていくということが大切なのです。神様がキリストにあって私たちを許し救ってくださった、その初めの愛に、十字架のもとにいつも立ち返っていくのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。何もかも捨てて弟子たちは主イエスに従いました。それは私たちがみんな今の仕事を辞めて、学校を辞めて、地位を捨てて、進学校に入り献身者にならなければならないという意味ではありません。もちろんそのように導かれる人もいます。それは本当に素晴らしいことです。しかし私たちにはその前にそれぞれに捨てるべきものが今あるのです。神様の目に不必要と映っているものがあるのです。主イエスと出会って救われて、 なお以前と同じようにさまざまなものを抱え続けて生きるということは、もちろん主の願っておられるあり方ではありません。主の御心に従って、それらのいらないもの、主に喜ばれないものを捨てる、明け渡すということは、決して貧しくなるということではありません。いや、むしろ逆にそれは主にあって豊かにされる、祝福を受けるということなのです。今それぞれが何を捨てて主の前に明け渡して、主にさらに従っていくべきなのか、主の御声をしっかりと聞いて、また聖霊様の助けと導きに従っていきたいと思います。そしてこの最初の弟子たちと同じスピリットを持って、同じ霊に満たされて、人間を取るもの、人々を主のもとに導く、キリストの一人の弟子として主にお仕えしていきたい、主に用いていただきたいと心から願うのです。しばらく共にお祈りの時を持ちたいと思います。